1度、2度、3度ぐらいならやれますけども、4度、5度あたりからもうやめようかなと思うかもしれません。こんなことやってて何の意味があるかと思うかもしれません。7度浸したんですね。徹底という意味なんです。御言葉に徹底していく、分からなくても同意できなくても神の言葉に徹底する。ナマンはヨルダンに下ってき、今度は預言者の言葉の通りに徹底して従ったわけですね。その結果、完全なこの癒しを経験いたしました。ヨルダン側に身を浸し、7度それをしたときに、ナーマンの日はなんと幼子のように美しくなっていたんですね。皆さん、私たちもこれは福音のつまずきだと申し上げておりますけれども、これは未信者の方のつまずきだけじゃないですよ。私たちもそうなんです。私たちも本当に自分の本当に弱さや惨めさというの失敗を、ね、あからさまにして泣いて、神様が憐れんでください、許してくださいって神様に立ち返った、そしてその許しと救いと恵みをいただいたものなんですけども、しかしやがてそのことを最後忘れてしまいまして、私たちは自分流の信仰をこう打ち立てましてですね、そこには自分の考え、自分の想定、御言葉よりも自分の思い、あるいは自分の理屈、あるいは自分の感情に素直であろうとしてですね、実は自分の条件に御言葉を合わせようとしている、御言葉を無条件に受け止め信頼して従うというんじゃなくて、自分の考えや自分の理屈、自分の感情に御言葉を合わせようとしてですね、一つの御言葉が響いてこないみたいな、そういう間違いをしやすいんです。そしてああだこうだこうだああだと言ってしまう。御言葉はない、素直に立てないんですよね。これは私たちの問題ではないでしょうか。榎本先生のものを引用させていただきます。ヨルダンへ行って七度身を洗いなさいというエリシャの言葉は、雷病の癒しを願うナーマンにとってあまりにも簡単すぎることであった。そのゆえに彼は最初この言葉をまともに受けることができなかったのである。信仰の難しさはここにある。主イエスキリストの十字架の死によってあなたの一切の罪が贖われ許され清められたというキリスト教のメッセージもまた同様である。ただその主イエスを信じさえすれば救われると言われても、自分の言い難き罪を知る私どもにとって、それはあまりにも安易すぎるように思われて、かえって信じがたい。しかし、それを信じて生きていくところに、私たちの信仰があるのである。こう書いてあります。皆さん、8月号のベラカが手元にありますでしょうか。このベラカをいつも私はこう読んでおります。一応道しるべから、その証から、メッセージから読んでおります。いいですよ。改めてね、先輩同僚の先生方が書かれたものを見ながらね、あ、いいなと思いますね。主に感謝せよという小山恒雄先生も、西村教会の牧師だった、この先生のメッセージいいなと思う。分かりやすいですよ。ぜひ読んでください。それからちょっと難しいんですけれども、このおそらく日本でも旧約学の方では最高の学者である鎌野直人という先生が御言葉の長巻図、中巻図というのを書いておりますが、非常に優しく書いてますが、中身がありますよ。ぜひ読んでください。今回私が8月号でうっと思ったのは、この水野先生が書いた最初のこの道しるべの言葉の一つの例話でありました。思い出したんです。この水野先生はこの長野県の伊那市にあります伊那福音教会の伊那谷の教会で、これ母教会なんですがね、私の新学生の同級生なんです。独身でずっと頑張って良い教会形成をなさっています。教団の委員としても婦人として選ばれている先生でありますが、この先生がですね、先日ということで自分の経験を話して、先日伝習のお坊さんが訪ねてこられました。あまりこういうことはないと思いますけどね、 お坊さんがね、教会を訪ねてきたという話ですよ。そしてお茶入れでよくいらっしゃいましたって言って話をしているうちに、マダテレサはどうしたそこまでできたんでしょうかねと、そういう質問から始まる。これはね、この最初のお話なんですよまあそういうお話を、宗教的なお話をね、宗教者の偉人の話をしてね、そして、あだこうだとこのやり取りするわけでありますが、最初から本論に入れないですよね。なかなか自分の気持ちを打ち明けられないですよね。誰でもそうでありますが、ましてやその宗教家であります。はじめはこのマダテレサはどうしてあそこまで行ったかという質問から始まったんですが、本当は今までの人生の中でこの人が和解できずにいる方のことで苦しんでいる、自分自身とも和解できずに、まあ、人とのこの和解できない問題、自分傷ついたんでしょうね、苦しんで、そして今度は自分を振り返って、さすが宗教家です、自分自身が和解できない、この問題、自分自身の心も収まらない、他者との関係が収まらないだけじゃなくて、自分自身の心も収まらない、この現実です。自分自身とも和解できずに悩んでおられると見受けられました。話をしてくるうちに、ちょっとずつ本音を出されるわけでありますので、そのことを察知しました水野先生がね、天地万物作られた生ける神様がいらっしゃる。皆さん、仏教は無神論ですから、悟りの宗教、哲学宗教ですから、無神論ですから、そうじゃありませんよ。天地を作られた誠の生ける神がおられる、その神様の存在を受け入れ、そしてこの神様が使わしたイエス・キリスト様の十字架のあがられる彼の救い、まあ、ここで平安の福音ということが書いてありますけれども、これを語ってですね、どうぞこのイエス様の十字架の救いを受け入れてください、こういうふうにですね、焦点を絞って福音を伝えたそうですね。しかしながらこのお坊さんはですね、まあ、そこにはね、簡単には飛び込めなかったんですね。それはわかる気がしますよ。いや、なんとか、自分で修行して、これから何としても悟りを開きたいと言って、帰っていかれたと。残念でしたと書いてあるんですけどね。残念でした。だけどもね、私は残念なことじゃないと思います、ね。そうなんですよ。この方は自分の問題、自分の努力、自分の宗教でもどうしても解決できない他者との難しい問題、そして他者とのこの難しい問題で相当傷んで気づいている言い分もたくさんあったでしょう。そして同時にそれは他人の問題じゃなくて自分自身の問題として、自分が悟りの宗教を教えながらね、自分でも悟りきれないという、自分自身でも自分の宗教でも解決できない問題を持って、なんと教会まで来たっていうんですよ。これはよほどのことじゃないでしょうか。そこで一つ砕かれているならば、もう一つ入り下ってですね、何度まで身を浸せばよかったのにとこう思うんですね。だけどもきっとここにまで導かれた神様がね、きっとね、ある意味与えてくださるんじゃないかと、私なんか本当に期待しますね。大変な決心を持ってこられたお坊さんだと思いますよ。形式宗教じゃなくて、商売の宗教じゃなくて、檀家経営に勤しんでるお坊さんじゃなくて、本当に自分の心に目覚めていらっしゃる、ついに目覚めていらっしゃる、悟りきれない自分にもだえていらっしゃる、これ素晴らしいことじゃないかと思います。まあ、このお坊さんのつまずきは福音のつまずきだったかもしれませんね。おそらく真面目な方です。真面目な方であるがゆえに人間関係でも深く傷つき苦しんでこられた、恥を忍んで お寺の坊さんがキリスト教まで来られた、その解決を求められた。